足立明穂の週刊 IT トレンド X。 この番組では IT が世の中にどんな変化をもたらそうとしているのか、ビジネスがどのように変化していくのか、そんな話題をお伝えしています。 IT を活用して一歩先行くビジネスを目指す人なら経営のヒントがつかめるでしょう。足立明穂の週刊 IT トレンド X。 さて今週はどんな話題でしょうか。
はい、皆様こんにちは。足立明穂の週刊 IT トレンド X、 今週も始まりました。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りします。足立さん、今週もよろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
いやいや、暖かくなりましたね。
ね、だいぶね、春らしくちょっとなりつつある感じで、はい、まあただ花粉とか黄砂とかいろいろ飛んでくるんで、それはそれでちょっと厄介なんですけど、
また目がしょぼしょぼする時期ですね、今してますけど、ね、目薬さしながらやってます。はい
はい、
まあ、それはそうと、世の中値段が、うん、いろんなもんが。
いやー、すごいわ、値上がりが。
そう、うん。
ものすごい勢いで値上がってるけど、まあ、しゃあないけどね。
いや、まあ、しゃあないとはいえ、平均、日本は平均賃金が上がってないワーストなんちゃらあるでしょ、
うん、ね。そうそうそう。もう全然、ここね、
20年間も、うん、もったよね。
多分、うん、全然なんかね、
バブル以降
の、そう、収入上がらんねんけど、まあね、輸入品の値段がどんどん上がるから、
そうですね。
それは、ほとんど輸入に頼ってる国なんで、結果的に生活は苦しくなっていくっていう状態はね、なるから、もう、
いや、
しゃあない。もう、来月あたりドバイでも行きますか。
余計破産しますわ。
そっか。そっか。全然あかんわ。
それは置いといて。ニュースいきましょう、はい、ニュース。はい。
はい。
今週のニュースは8件です。マルウェアのエモテットの再拡大が進み、各地で感染報告が相次いでいます。2月から沖縄県や日本気象協会、NPO 法人、食品会社などで様々な業界の企業が、お詫びと注意喚起を行っていて、気を緩めないようにしましょう。
まあ、このね、エモテットについては何回も、この番組でも取り上げてますけれども、未だにね、被害がまだ拡大しているような状況で、本当ね、その、注意してもね、しきれないというか、なかなかこの、いろんなウイルス対策ソフトとかいろいろやっててもですね、それで防ぎきれない。要は最初のところ入ってくるところは添付ファイルでね、Excel とか Word でなってきて、その中のマクロとしていろいろその怪しげなサイトから次に新たなものを引っ張り込んでくるっていうスタイルになってるんですね。で、なのでそのマクロ自体の構造としては特に普通にそういう風に作るケースもあるので、別にそれ自体は悪いことじゃないので、この辺がね、非常に厄介になっていると。ともかく、添付ファイルとかね、あるものは、この時期いろいろね、ファイルが飛び交ってるんですけれども、なんかおかしいなって感じた時とか、その妙になんか添付ファイルが多いなっていう時は、ぜひ、慎重にですね、対応するようにしましょう。
ソニーグループとホンダ技研工業は、モビリティ分野で戦略的提携に向けた検討を始めると発表しました。2022年度中に合併会社を設立し、EV の共同開発・販売のほか、モビリティサービスを提供する予定で、2025年には EV 車を発売するそうです。
はい。もう、このソニーとね、ホンダが組むっていう、なんか、もう、って感じではあるんですけども、ただ、とはいえ、電気自動車になってくると、やはりその、電気を扱うというか、まあ、中身コンピューターなんで、コンピューターのいろんなノウハウっていうものが、絶対必要になるし、で、一方で、じゃあ、コンピューターの会社、まあ、IT 企業とかが、じゃあ、車の、その、動かすっていう、 うノウハウを持ってるのかって、そっちは全くないと。なので、このあたりが本当そのどんどん提携していくというか、事業提携してですね、やらないと、自社でとか言ってたらもう絶対追いつかないようなところにも来始めてるので、こういうね、合併ってこれからどんどん起きてくるでしょうし、さらにその合併したものが連合とか組んでですね、そのやっていかないと、とても海外の企業の規模とか、特に中国なんかのその進み具合とかですね、全然こう太刀打ちできないような状況になりつつあるので、ぜひですね、ここは本当そのいろんなところの垣根を越えてですね、提携して、いろんな協力体制を作っていく、やっていただきたいなと思います。
衆議院憲法審査会は憲法56条1項が国会審議を行う条件と定める議員の出席に関し、緊急事態が発生した場合等においてどうしても本会議の開催が必要と認められるときに限り、例外的にオンライン出席も含まれると解釈できるとして可決しました。与野党7会派のうち共産党を除く6会派が賛成したそうです。
もう何を今更言うてんのって感じはするんですけれども、なんかもう緊急事態が発生した場合に、どうしてもその行けなかったら例外的にオンライン出席っていう、そんなことを言うてるような場合ですかっていうね。もうそもそも通常からオンライン出席も可能とか、そういうそのオンラインでこういう、会をやるとかっていう体制を作っておかないと、緊急時とかって言ってたら、多分緊急時に何の準備もできてないから、結局何もできないっていう状態に陥りますよね。もうその通常からそういうことをやっておかないといけないっていうことにしないと、その全然これ役に立たないものになってくるんで、この、まあね、法律がどうのこうのとかいうのはあるかもしれないですけど、それ以前にやっぱりそういうことももう本当その民間企業にね、もうテレワークとか言ってやれやれって言うんじゃなくて、やっぱその国会自らね、オンライン化していく、どんどんその電子化していく、ぜひもうもっとね進めてほしいなと思います。
新型コロナウイルスの流行で全国で約5000校の小中学校が学級閉鎖や休校になる中、一人一台配布された電子端末の活用が進んでいます。一方で持ち帰りを禁止する学校も多く、文部科学省は3月にも家庭での利用を認めるためのガイドラインを公表することになりました。
まあ、学校でのね、そのデジタル化というか、まあ、リモート遠隔授業とかそういうなんで、タブレットとかいろんな端末が貸し出されてるわけなんですけれども、まあ、なかなかね、この持ち帰りっていうのが、実は難しいことがいろいろあって、私もいろいろ把握してるわけじゃないですけど、一部どうもですね、ほんとごく限られた親だと思うんですけど、持って帰ってきた子供のタブレットとか取り上げて親がゲームしてたりとかですね、そういうとでもない状況もあったりするらしいんですよ。でまた場合によってはそれをもうなんか売っ払う親とかおったりとかね、もうなんか何をするんやっていう感じなんですけども、まあなかなかねこのあたり本当その難しいところがあるとは思うんですけども、とはいえ今後もうそういうデジタルツールは使いこなすのが当たり前の時代に入るので、やはりそのいろいろ慣れておく、またね、そこにすごくそういうものが大好きで、こう、のめり込んでいく子もいますから、その中でいろんな研究したり、そういうタブレットを開発していくような仕事に就く子も出てくるので、このあたりはね、ほんとその柔軟にいろんな形でできるようなことをなんかこう考えていって、で、そのいろんな子供たちの才能を伸ばせるような方向にね、していっていただきたいなと思います。
アメリカ民泊大手の Airbnb と非営利団体 Airbnb.org はウクライナ難民に無料短期宿泊を提供する計画を発表しました。また難民基金も立ち上げ、宿泊場所を提供できなくてもサポートできる仕組みも用意しました。
これについては後半にしたいと思います。
スーパーマーケットの成城石井はアマゾンに成城石井ネットスーパーを開設すると発表しました。 世田谷区など都内7区が対象で、生鮮食品や惣菜などが最短2時間で届くそうです。
はい、もう成城石井までもがもうアマゾン経由でね、配送されるっていう、なんかすごいですよね。あの成城石井のそのお惣菜とか、あ、そういうものがもうその、自宅に届けられるようになるっていうことになってくると、まあね、アマゾンのまあ物流、結局アマゾンはオンラインショップでもありながら物流がやっぱりすごくそのね、うまくできてるというか、ものすごい効率化していってるので、やっぱそれを使わない手はないというのもありますね。うん、まあただ一方でアマゾンにかなり依存していくっていうことが本当にいいのかどうかっていうのは、まだ別の意味でいろいろ考えなきゃいけないとこはあるんですけども、とはいえ、こういうね、コロナ禍がまあ長いこと続く中では、いろんなあの店舗を構えてるお店、特にスーパーなんかは、こういうその宅配をね、どうやって取り込むのか、自社でこう用意するのも大変でしょうし、やっぱりこういうそのアマゾンのようなサイトに頼っていく傾向になるのかなという気がします。
大阪府大東市が e スポーツの拠点都市を目指していて、活動拠点となるジムを民間企業と連携して運営していくそうです。中学校での e スポーツ部設立も研究しており、e スポーツを通じて子どもたちが世界基準に触れ、市民が恩恵を受けられるデジタル先進都市を目指したいとしています。
はい、e スポーツね、だんだんこう メジャーというか、一般的になってきたって感じですかね。なってきて、で、まあこれは大阪の大都市ですけれども、市がこう民間企業と連携して、中学校とかそういう子どもたちの e スポーツを支援するような形をこう作っていくというニュースです。もう他にもですね、なんか社会人の e スポーツのリーグみたいなやるとかなんとか、そんな話も出てきたりとかですね。まあなかなかこの今までゲームっていうのが、そんなゲームなんかしてないで勉強しなさいみたいなところだったのが、もっとゲームしなさいって、一番なりなさい、ゲームで一番なりなさいみたいなね、そんなところになりつつあるという、なんかもういろんなことがね、こう変化する、まあ多様化していく中で出てくるので、もっとこれからいろんなジャンルでね、そのやることというか興味を持ったことが仕事になっていく、そういうふうな価値観とかいろんなものが変化する時代にますます入ってくるなと思います。
NVIDIA とアメリカのコーネル大学の研究チームは、マインクラフトなどのボクセルベースの仮想世界を写実的な画像に変換する手法を開発しました。土や砂、草木、海、空などの風景をリアルに表現し、見る視点を移動しても一貫した画像を提供できるようになります。
はい、ですね、この、まあ、ボクセルっていう言葉が出てきましたけど、レゴのブロックみたいなのをイメージしてもらえればいいと思うんですけども、コンピューターのその 3D の CG の中で、まあ、ボックスセルっていうのが元々のね、言い方だったと思うんですけど、箱みたいなものをこう積み上げて、で、なんとなくこう、犬みたいな形とか、こうね、猫みたいな形にこう作り上げていくっていう、あれがボクセルっていう言い方なんですけど、ボクセルアートとか、そういう表現をしますけども、それだとですね、まあ見た目、カクカクなんですよね。まあ当たり前ですよ。昔の、スーパーマリオとかね、あんなの、ファミコン時代のいろんなカクカクの画像がありましたけど、あんな感じのになっちゃうんで、で、それはなぜそうなってるかって、コンピューターの処理が楽だからですね。あれをどんどんその、四角をちっちゃくしていくと、スムーズな、こう、滑らかな、表面というか形になっていって、綺麗に見えるんですけども、ただそれをやろうとすると、コンピューターの計算するのがものすごい多くなるんで、なかなかね、そこまでやろうとすると大変だし、作る方も大変なんですね。データを細かく作っていかないといけない。まあ言ったら、レゴのブロックがあれがもっと10分の1の大きさになると、細かく綺麗な形ができるんですけど、それだけちっちゃいブロックをいっぱいくっつけていかないといけないっていう大変な作業になると。なので、まあ、ボクセルっていう形のもので作るのが今結構多くなってきてるんです。作りやすいって。 で、それをですね、今回、もっとそのスムーズな映像に変換できるような、その手法ができてきたということで、ボクセルで作るときは作って、まあ、要はお手軽に作っといて、その後コンピューターが画像処理をして、もっとスムーズな画面に、リアリティのある画面に作り変える。まあ、こういうことができてくると、どんどんそのゲームとか、まあ、最近のね、メタバースとか言われるようなものが、もっと映像、視覚的にいろんな、リアリティが増す、そういうものができてくる。まあ、そんな風になるのかなと思います。
以上、今週のニュース8件を紹介させていただきました。後半に続きます。足立さん、足立さん。
はい。
かごやさんがですね。
はいはい。
ハイパーコンバージドインフラをサブスク型で利用できるサービスっていうのをされてるみたいなんですけど。う
ん、はいはいはいはい。
もうなんか、謎の言葉ばっかりで意味があれなんで、ちょっと教えてもらえませんか？ハイパーコンバージドインフラとは何ぞやっていう。
なかなかね、こう、なんのこっちゃねんって感じはするんですけど、
はい。
要はサーバーをね、自分のとこで、まあ、ホームページやら、まあ、いろんな、会員サービスやらしたり、サーバー持ってるじゃないですか、いろんな会社さんが。
はいはいはい。
で、それを、まあ、自分のとこで置いてたら、その、なんかトラブった時とかって、予備の、ハードを置いとかな、サーバー機を置いとかなあかんとか、いろいろあるわけじゃないですか。
は
あ、
は
あ。で、そういうのを全部このクラウド側に置いといてですね。
うん、
で、しかも、その中を仮想の、サーバーとかで構成ができるんで、
ほうほうほう、
その、特定のね、機械の中に入ってるわけじゃないから、なんかトラブった時に、すぐにね、別のやつにこう、移したりとか、
うん、
で、またあとはよくキャンペーンとかセールスとかでこうやった時にうわーってアクセス集まったりするじゃないですか。
はいはいはい、
そういうのやると。
ね、ええ、
その時に、その負荷が急に高くなって、こう動き遅くなって重たくなって、みんなが何やそりゃ売れへん、いや買えへんやみたいになったら、それはそれで問題になるから、
はい、
そうすると、こういう、かぐやさんのサービス使うとですね、その時にこうサーバーをね、分散させて増やして、こうカバーしたりとか。で、必要のない時はこう少ない台数で動かすとか。そういうことがね、はい、こう、柔軟にできるっちゅうのがね、すごいええとこなんですよ。
ああ、それをまあ、で、サブスクで、サブスク型でできるっていうのがまあ、
う
ん、
そうそうそう。
いいっていうことなんですね。うん、
そうですね。
わかりました。まあ、ね、ちょっと詳しく話すとちょっとかなり長くなるので、興味のある方はですね、かごやさんのホームページの、サービス一覧ページに入っていただいて、HCI サービスというところに入っていただくと、ハイパーコンバージドインフラについてのサービスについて詳しく書いておりますので、ぜひそちらの方をご覧ください。今日気になったのはね、このニュースはあれです。はい、ソニンダの話。
ソニンダ。
ソニーとホンダが、合体して、EV 車を発売すると、
うん。うん。そこはホンニーじゃないの？
ホンニーよりソニンダの方がまだなんかこう、わかんないですけど。
いや、でも、どっちにしてもなんかかっこ悪い車に思いでしょ。かっこ悪いね、なんかソニンダ。
いや、まあ確かに EV 車ってもう、なんていうか、自動車っていうよりも、
うん、
なんかもう、動く家電みたいなもんですもんね。
そう、そうなんですよ。だからもう、ねえ、いつやったやろう、もうめちゃめちゃ昔に、
はい、
電気自動車とか言われ始めた頃に、
はいはいはい、
言ってたんですよ。本当にもう走る家電よねって言って。
いや、そうですね、
うんうんうん。走る家電っていう発想で設計しないと、うん、もう絶対間違うって言って、ね、その車が電気になったっていう発想じゃない。って、
うん、確かに、だから、うん、そういう意味ではめちゃめちゃ強そうですね。そういう意味では強いっていうか、うん、
いや、うん、だからそういうもう提携ってどんどんね、いろんなとこがやり始めてるけども、さらにここにもう他のとこが組み合わさらないとダメだと思ってるんですよ、はいはいはい。まあ、さっきもちょっと言ってたんですけど、
そうですね、
うん、結局その走る家電とか走るコンピューターでも全然不十分で、それってそのプラットフォームというかハードウェアの話をしてるだけじゃないですか。
はいはいはい、そうですね。
その話だと、
うん、
でその移動時間に何をするかっていう風なとこまでひっくるめて考えると、 エンターテイメント系の会社とか、その住宅メーカーとか、そういうとこも一緒になって考えていかないと、
その居住性とか。
うん、そうそう、居住空間が移動するっていうふうに考えたら、いかにその中で移動してる間で快適に過ごすかってめちゃくちゃ重要じゃないですか。
なるほどね。はい、
うん、今って運転手が運転するとか、その、ね、そういう状況があっての、うん、そのいろんなその機能とか座席の配置とかいろんなものが決まるわけですけど、
はいはいはい、
でこれからどんどん電気自動車になってその自動運転とかそういうのがどんどん取り入れられていったら、その運転手のその立場とかそういうのは全然変わってくるし、
うん、
でね、別にあの横の人と話してても構わないみたいな話になってきたら、あのシートの配置って正しいのかっていうのも、
なるほど、
考え直さないといけないじゃないですか、いろんなことを。
うん、
でね、居住空間で例えば寝てる間にこう移動するとかっていうふうに考え出したら、
はいはいはい、う
ん、ね、まあいいか悪いか知らんけどね、そんなあの次の日出張やからって寝てる間に運ばれるってちょっと嬉しいか嬉しくないか、
はい、腰が痛くないみたいなベッドメーカーとかね、
そうそうそう、あの、はい、フランスベッドとかと提携して、
はい、
あのリクライニング、
うん、そう、フルフラットな、ブワーとするあの、うん、パナマウントベッドみたいなね、
フルフラットになって、そうそう、あの現地着いたらグイーンって起こされるみたいな、ええのか悪いのか知らんけど、そんな、
いやまあだからこれまたね、やったんがホンダとソニーじゃないですか、
うんうんうん、
やっぱりそのなんかちょっと新しいことをするっていうイメージある会社じゃないですか、どっちもね。
そうよね、なんかあのチャレンジするみたいな、うん、イメージがあるから、は
い、
なん
かそうそう、新しいのチャレンジして、うん、開拓して、うん、パナソニックやトヨタに美味しいところもらえるみたいな
そう、
あとあのパナタ
え、
なんか、トヨソニックとかね。
トヨソニック
の、なんかいいですね。いいな。
トヨソニック強そうやな、なんか。
強そう。
強そう。世界にも通用しそう。トヨソニック、世界に行けるかもしれ
ん。え、ほんなら、日産はどうなるんですか？
日産しない。日産どこと組むの？
どこと組むんでしょうね、東芝。
当時はシャープ、シャープどっちも厳しいな。
なるほど。
もう船井電機とかあたり。もうむちゃくちゃ言ってるわ。
いやまあまあ、でも本当にこうそういう意味ではいや、うん、本当にそうなるかもしれないですね。
でもマジで、うんうん、そうなってかないとノウハウがもう大変やと思いますよ。そんな。一社でカバーできるような範囲になってこならないもん、もう。
はいはいはい。
全然ね、サービスまでひっくるめて考え出したら、もうそんな一社でやれるような範疇じゃなくなってきてるから、うん、もういろんなところと手組まないと、うんうん、とてもじゃないけどできないですよ、これからは。
エンタメ企業とね。
うん、エンタメ企業とか住宅メーカーとか、ね、それこそあの高齢者も増えてくるから、ね、そういう医療介護をやってるような、ね、あの老人ホームとかそんなところと提携もしないといけないやろし、もう本当ね、垣根越えてどんどんいろんな人たちを巻き込んでいかないと、こんな EV 車とか言ってるのってね、もうそこのね、パラダイムシフトが起きてるっていうことに気づかないと、
はいはいはいはい、
あっという間に世界から取り残されますよ、そんなハードウェアだけ考えてたら。もう全然違うもん出てくるから、海外なんかは。うん、
そう考えるとね、その、うん、まあ、こういうね、提携っていうのはすごいいいニュースですね。
うん、うん、面白いもんが出てきますよ、これから、
う
ん。
はい。じゃあ、ちょっと後半のニュースいきましょう。後半は、売って変わって。
は
い、
うん。
エアビーの話です。エアビー。通称エアビー。エアビー、うん、B&B ね。
B&B ですけどね。
B&B。
B&B っていう、あの、英語っぽく言うと、
B、みたいな。
英語っぽく言うと B&B って言うんだけど、B&B って聞こえるんやけど、B&B の、and の N だけついてるからね、これ。
B&B って聞いたら、もみじまんじゅうしか思い浮かばないんですけど。
もうおっさん、いつの話
いいです。ちょっともう一回ニュース読んでみますね。
はいはい。
アメリカ民泊大手の Airbnb と、非営利団体 Airbnb.org は、org って ORG ね。はい。
はい、 はいはい。
ね、ウクライナ難民に無料短期宿泊を提供する計画を発表したと。
うん。
はい。また難民基金も立ち上げて、宿泊場所を提供できなくてもサポートできる仕組みも用意をしたと。
はい。
そういうニュースですね。
うんうんうん。そうなんですよ。これ、まあ。
はい。
ね、ウクライナのあっちもえらいこっちゃになってて、まあね、ウクライナから逃げ出して、はい、他の国にこう難民となって逃げていってる人たちがいるんで、まあ、それの、ね、人たちの泊まる場所を支援しようと、要はもう行った先行った先で、ね、そんな野宿なんかしてられへんから、まあ、
そうですね、で、
うん、かといって難民キャンプみたいな施設とかあるけど、とても収容しきれるような、
はいはいはい、
もんじゃないからね、人数が半端ないからね、
うん、
だからそれを、まあ民泊の形 でそこを無料提供できるようにしていきましょうと、はあ、いうので、その費用を、まあ、Airbnb が持つという形になってきたんで、うん、で、さらにそこを持つから、その費用をまた支援するっていう形で、うん、サポートできる基金とか作ったりとかね、もうしていくっていうので、まあ、これね、本当思ったんですけど、
はい、
こういう今のインターネットとかが発達してきて、
はいはいはい、
で、その、本当にその直接困ってる人たちにその支援が届く仕組みがこうやってできてくるんやなというふうな気がする。うん、今までって途中にそういうなんちゃら団体とかなんちゃら NPO みたいなのがいっぱい挟まって、
は
い、結局最後誰にお金いってんのってよくわからないじゃないですか。
はい、うん、
なんかね、日本でも別にその人たちは悪いと言ってるんじゃないんやけど、うん、はい、その赤十字とかね、
募金とかね、
うん、赤い羽とかいろいろあるじゃないですか。
ありますね、
うん、だけど最終的にどこにどんな風にお金がいったかよくわからないわけじゃないですか。
そうなんですよね、
うんうん、だからその辺がやっぱりこの IT の技術が広がって、うん、
はい、
でさらに今もいろんなところで動き出してるんですけど、その実際その国の通貨で寄付とかするんじゃなくって、はい、仮想通貨使って寄付をするっていうような仕組みももう出来上がってきてるから、そうなると本当にその、うん、途中の手数料やら何やらも全然かからないで、直接その人たちにお金が渡っていくっていうね、
もう間に入って美味しい汁をチューチューする人を飛ばせるわけですもんね。
そうそうそう、要はもう IT ってね、よく言われるけど、中抜きができなくなるっていうね、はい、その途中を全部すっ飛ばして直接やり取りできるようにするのが IT の技術なんで、はい、
うん、
やっぱこういうその難民支援みたいなところ もう直接ね、その困ってる人たちにその、必要なものを届けていけるっていうね、仕組みがこう出来上がってきてるっていうのは、うん、すごいね、この時代の変化というか、はい、まあ、世の中がものすごく変わってきたなっていうのは、こういう動き見てると感じるんですよね。
う
ん、
まあまあ、結局そう、さっきまあ私が言ったみたいにね、そういう中抜き、うん、どうせ中抜きされるからこんなんやってもみたいなところが、いや、本当にちゃんと届く、目に見えるとか言うんであれば、うん、多分もっとちゃんと、
う
ん、
そうそうそう、
寄付しはる人多いんちゃいますかね、
うん、だと思いますよ。そう、
ね、
そうなると、うん、ね、自分が出したお金が本当その人たちに届くっていうのが目に見える形になるから、そうすると、
ね、
う、はい、うん、いいなと思うし、まあ今までだとね、なんかモワモワっと、なんか
モワモワっとね、難民のかわいそうな子たちの写真を表にやって送りつけてくるなんか団体ね。
なんか団体。
人のなんやろ、こう。もうあれを見るたびにもうムカムカしてくるんですけど。裏にも写真あるんですよ。捨てにくい。ね、はい。それがどこに消えてるか分かれへんしね。
なんかね、もういろいろあるんやけど、まあそこら辺が、こういう仕掛けがね、できてくると、はい、もっとその、もっと直接的にね、その人たち、自分が支援したいって思う人たちにこう届けれるようになってくるっていうのは、ものすごくね、面白いって言ったらあれですけど、はい、そういう仕組みがもうこんだけ
ね、
出来上がってきてるっていうのは、本当に世の中がものすごい変わったし、やっぱりこうインターネットとかその IT の技術っていうのはすごいことになってきたんだなっていうのはね、はい、ものすごく思います。その 人と人とのこう距離感っていうのが全然ね、うん、こう地理的なものとかも全く関係なくなり始めてるっていうのが、はい、まあ、こういうところからもすごくよくわかるし、まあ、それをぜひですね、そういうことを実感してこう次世の中がどう変わっていくのか、やっぱりちゃんと見ていかないといけないかなと思います。
はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
いやいや、もうね、いろいろこう面白いですね、毎週ニュースやってるとね、うん、世界の移り変わりが、
時代の移り変わりが早いんですけど、もう春になってくると、はい、なんかもう最初にも言うてぼーっとする、
ぼーっとしますね。
なんかね、このなんかもわっとした感はこう、特におっさんになればなるほどそのもやっと感が強いというか、
で、まあ、ちょっと今日とか昨日とかは、ちょっと朝晩また寒かったり、ただ、今週の週末はなんかもう、もう20度とかなんか言ってますからね。
もうね、あかんわ、朝起きられへんと思うわ、なんかもう、ぼーっとして、なんか。
体調崩しやすい時期ですからね。
そうそうそうそう、それもあるよね、ほんまに。そうそう、
免疫力が下がるというか。
うん。
なんかコロナにもかかりやすいやろうしね。
うん、そう、うん、まだまだね、体調管理気をつけて、しっかり寝ないといけないんで、そろそろ寝ますか。
今日はじゃあちょっと短めに締めましょうか。
短めに今日は無駄話せず、おっさんたちも体力を養わないといけないんで。
そう。いつも無駄話してるみたいに、いつも大体足立さんの宣伝じゃないですか。
いや、そこ言う。
いやいやいやいや、足立さんの、足立さんの独壇場っていうかな。さっきのカットしておきます。はい。
はい、
多分せえへんと思いますけど。まあまあ今日はじゃあ、そんな感じでします
。はい、はい、そんな感じで。
はい、告知はよろしいですか？
はい、今日はもうおとなしく寝ます。寝ますって言っとるし。
でも皆さんもぜひ気をつけてですね、お過ごしくださいということで。はい、足立さん、今週もありがとうございました。
はい、ありがとうございます。
はい、それというわけで、今週も皆様最後まで聞いていただきましてありがとうございました。来週もまたぜひ聞いてください。それでは良い一週間を。この番組はデータセンターとクラウドサービスのかごやジャパンの提供でお送りしました。